お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第一ヨハネの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一ヨハネの手紙1章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一ヨハネの手紙1章の学びをしていますが、私たちはまずこの書簡のプロローグを学びます。それからヨハネが信者たちを呼ぶように、小さな子供たちはどのようにして神様と交わりを持つかを学んでいきます。イントロダクションの中で言及したように、ヨハネは教会の中に入ってきた最初の異端であるグノーシス派と戦うためにこの手紙を書きました。グノーシス派の人々は、自分たちは超越した知識、スーパーナレッジを持っていると自慢していました。彼らはイエス様の神性は受け入れましたが、イエス様の人としての性質は否定しました。ヨハネがどのようにして神様に関する本当の知識を示すかに注目してください。第一ヨハネの手紙一章の一節。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について。初めからあったものと書かれていますが、ヨハネはここで何の初め、あるいは始まりについて話しているのでしょうか。聖書の中には、私たちがとてもよく知っている三つの初め、または始まりがあります。最初の初めは、創世記一章の一節にあります。そこには、はじめに神が天と地を創造したと書かれています。これは日付の書かれていない始まりです。私たちは神様がいつ天と地を創造されたかは知りません。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は今までに創世記一章によって出された質問に関する本を次から次へ何冊も読んできました。もしそのすべての本を重ねておいたなら、その本の山は私の書斎の天井まで届くと確信します。そしてそのすべてを読んだ後で、私は科学者のうちにも、あるいは神学者のうちにも、創世記一章の一節がいつ本当に起こったのかをぼんやりとでもわかる人は一人もいないのだと確信しました。今日一部のクリスチャンの科学者たちの中では、彼らが新地球説と呼んでいる立場を取っている人たちがいると聞いています。彼らは私たちが住んでいるこの地球は過去の科学が主張してきたほど古いものではないと主張しています。私が学校に通い始めた頃には、地球ができてから30年から70万年経っていると概算されていました。その後科学者は何百万年という単位で語り始めました。そして私が学校を終える頃には地球は250万年経っているとされ、私の理解ではその後の数字は10億を超えたようです。今一部の科学者たちは地球のより古い日付から離れ、もっと現代に近い日付を定めています。まあ、創世記一章一節には日付が書かれていませんから、新しい地球でも古い地球でもどちらの理論にも当てはまるかもしれません。でも創世記のその最初の説が宣言しているのは、ただ神様が天と地を創造されたということだけです。ですから一つ言えることは、 あなたがその事実を受け入れる用意ができるまでは、あなたはそれ以上に神様の御言葉を読み進む準備はできていないということです。なぜなら聖書の残りの部分は、この一番最初の説にかかっているからです。神様がこの宇宙を作られたのでしょうか？それともこの宇宙は偶然にできたのでしょうか？宇宙がただ偶然に生じたと考えるのはバカバカしいことです。アメリカの生物学者エドウィン・コンクリンが言ったように、偶然によって命が生まれる確率は、印刷所の爆発によって完全な辞書が出来上がる確率に比べることができるのです。あなたが生きているこの宇宙の背後には確かに知的な存在があります。しかし宇宙の始まりの日付については私たちには知らされていません。でももしもあなたが自分の解釈の中に当てはめるために数十億年を必要としているのなら、それだけの年月がかかります。なんなら、私たちは永遠の神様のタイムテーブルについて考えているからです。確かに神様の背後には永遠があります。神様が天と地を創造される前には何をしておられたのかは知りませんが、その後神様は天と地を創造されました。神様はある明確な目的を持ってこの宇宙を創造されたんです。神様は今日、人間には理解することのできないほどに大きなご計画を宇宙の中で展開しておられます。神様がご自分の創造の技を記録されたとき、神様は私たちに地質学の研究をさせようとされたのではありませんでした。でももしあなたが日付を計算することに興味があるのなら、神様はあなたが眺めることのできる多くの岩をあなたの周りに置かれています。神様の御言葉の中に見つけることのできる第二の始まりがあります。それはヨハネの福音書の最初の節に次のように書かれています。ヨハネ一章の一節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。さらにヨハネは一章の二節で、この方ははじめに神と共におられたと付け加えます。そしてヨハネは続いて神様の創造の技を示します。一章の三節。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。あなたが考えうる限りの過去に戻ってみてください。それは天地創造よりも前です。何十億年、何兆年と遡ります。それでも主イエス・キリストは永遠から出てこられます。ずっと昔に遡っても、主はすでにそこに存在されていました。ヨハネは、はじめに言葉があったと過去形で書いています。言い換えればこれは、始まりのない始まりなのです。なぜなら主には、始まりはないからです。つまり、はじめに言葉があったとは、あなたが自分の好きなだけ過去に戻って、好きな場所に自分のくさびを打ち込んでも、キリストはあなたに会うために永遠から出て来られるということを意味しています。これは私たちの小さな頭で理解することのできないほどに偉大なことです。そして私たちは、ヨハネの福音書一章の14節にたどり着くまでは、その広大さを把握することはできません。一章の14節にはこのように書かれています。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。この説が私たちを主がお生まれになったベツレヘムへと導き、その時から私たちはようやく神様のご計画の一部を理解し始めます。さて、第三の始まりは、私たちが第一ヨハネの手紙一章の一節をもって始まる始まりです。一章の一節には、はじめからあったものと書かれています。はじめからあったものとは、キリストがベツレヘムでお生まれになって、この世に来られた時のことを指しています。主イエスがおよそ30歳になった頃、ヨハネは主と知り合いました。ヨハネと彼の兄弟ヤコブは エルサレムで主に出会いました。後になって彼らが自分たちの父親と一緒にいて網を繕っていた時に、そこに主イエスが来られて、ご自分に従って来るようにと彼らを召されました。彼らは自分たちの父親を置いてイエス様に従いました。おそらく彼らの父親は暮らし向きの良い漁師で雇い人もいたと思われます。今ヨハネは私たちに以下のような表現を使ってイエス様の完全なご人格の現実性を証明します。まずはじめは私たちが聞いた。二つ目は目で見た。三つ目はじっと見た。そして四つ目はまた手で触ったという表現です。もちろんヨハネはイエス様の受肉と主がこの地上におられた時の自分自身と主との交わりについて話しています。ここには私たちが聞いたものと書かれていますが、ヨハネは自分の意見や憶測についてのくだらないおしゃべりをしているのではありません。彼は自分が主イエスが語られるのを実際に聞き、主の御声を聞き、そして自分が主に耳を傾けていたとき、自分は神様に耳を傾けていたのだという事実について語っているのです。またここには、目で見たものと書かれていますが、人たちは主が話されるのを聞いただけではなく、同時に自分たちのその目で主を見ました。今の時代には、私たちは主を肉眼で見ることはできません。でも信仰の目で主を見ることができます。ですからペテロは次のように述べています。第一ペテロ一章の八節。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。そして主イエスは、主がよみがえられたことを信じようとしなかったトマスに次のように言われました。ヨハネ20章の29節。あなたは私を見たから信じたのですか。見ずに信じる者は幸いです。今日私たちは目に見えるところによらず信仰によって歩んでいます。そして主イエス・キリストがトマスにとって現実的なお方であったと同じように、私たちにとっても現実のお方となってくださるのです。またここにはじっと見と書かれています。じっと見たという言葉はギリシャ語のテアオマイという言葉から来た言葉です。この言葉は英語のシアター、劇場、演劇という言葉の元になりました。この言葉は目的を持って見つめるという意味です。劇場は座って演劇を見る場所です。それはただ束の間の一別ではなく、2時間ほども間断なく凝視するということです。ヨハネは自分たちは3年間イエス様を凝視したと言っているのです。またヨハネは、ヨハネの福音書3章の14節で、モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりませんと書いています。荒野の行進の間、蛇に噛まれた人たちは、棒の上にあげられた青銅の蛇に癒しを求めなければなりませんでした。ヨハネはそのことを主イエスに適用し、今、私たちは信仰によって救いのために十字架につけられた主を見上げるべきであると言っています。もしあなたが今、その場で十字架の主を見上げるなら、あなたの罪は許され救われます。そのようにした後、私たちは主を凝視すべきなのです。もし私たちが主イエスを凝視続けるなら、私たちは聖化されてゆきます。ヨハネは福音書の中に次のように書いています。ヨハネ一章の十四節。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来た独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。 私たちの多くは救いのために主を見上げる以上のことをする必要があります。私たちは信仰の目を持って主を凝視することに時間を費やす必要があるのです。またここには手で触ったものと書かれています。ヨハネは彼らがただ遠くから主を凝視している以上のことをしたと言っています。彼らは主を手で触ったのです。2階の部屋でヨハネ自身も主の胸元に寄りかかりました。またよみがえりの後にご自分の者たちに語られた時、主は次のように言われました。ルカ24章の39節、私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊ならこんな肉や骨はありません。私は持っています。G. キャンベル・モルガン博士は、主イエスがトマスや他の弟子たちにご自分の御手を差し出されたとき、彼らはあまりにも圧倒されてしまって、主に触れることはしなかったという立場を取ります。その代わりに、主に対する尊敬の念を持って、ひれ伏したというのです。そのようにするのが普通だとは思いますが、ヨハネは、ここではっきりと自分たちは、主を触ったということを示しています。これは、私がモルガン博士に同意しない箇所の一つです。そして他のいくつかの箇所でも同意しません。ただ私は彼ほどの能力のある人に理由もなくあえて反対するということは絶対にしたくありません。でもヨハネが自分たちは主に触れたというとき、私は彼らが主の手を触り釘の跡に指を入れたということを意味していると思います。その行為によって確かに主は言葉が人となられた、神様が肉となって現れた人物であることを彼らは確信したのですと、マギー博士は述べています。およそ紀元67年頃には、パウロが死んだ後、教会の中にグノーシス派と呼ばれる異端が起こりました。グノーシス派は、不可知論の逆です。不可知論は、神様の現実は知られていないし、おそらく知ることはできないと考えます。ご存知の通り、大学には、多くの不可知論者たちがいます。チャールズ・スポルジョンはよく、不可知論者とは、ラテン語のイグノラムス、無学な人、無知な人のギリシャ語訳だと言っていました。つまり、私は聖書を信じない。なぜなら、私は無知な人間だからだ、という人がいるかもしれない、ということです。不可知論者は私にはわからないと言いますが、一方、グノーシス派の人は私は確かに知っていると言います。グノーシス派の人々は教会の中に入ってきて、自分たちは無知なクリスチャンたちが持っていない超越した知識、スーパーナレッジを持っていると主張した人々でした。彼らは自分たちを他の誰よりも多くのことを知っている、飛び切りの生徒であると考えていました。イントロダクションの中でもっと詳しく扱いましたが、グノーシス派の人々はかなりの数の新奇な考えを思いつきました。彼らの異端的な教えの一つは、イエス様はお生まれになった時にはただの人間だったという教えです。主はただ生まれた時には他のどの人間とも違わなかったけれども、バプテスマの時にキリストが彼の上に降りてきて、そして十字架にかかっておられた時に、主からキリストが離れていったというのです。しかしヨハネは福音書の記録の中で、一章の十四節で、言葉は人となって私たちの間に住まわれたという時、全く疑いの余地のない言い方で、グノーシス派の教えを論破しています。そして最初の書簡のこの箇所で、イエス様が死からよみがえられた後も、主は人間であられたということをヨハネは断固として宣言しています。本質的にヨハネは、私たちは主に触れたのだ。主はその時も肉と骨を持っておられたのだと言っているのです。お分かりのように、ヨハネは、 理論について話しているのではありません。彼は自分が聞き、見て、手で触ったお方について話しているのです。第一ヨハネ一章に戻りますが、二節。この命が現れ、私たちはそれを見たので、その証をし、あなた方にこの永遠の命を伝えます。すなわち、御父と共にあって、私たちに表された永遠の命です。この命が現れと書かれていますが、これは命が人が見ることのできる公の場所に持ち出されたということです。次の節で見るように、ヨハネは命の御言葉である主イエス・キリストについて語っています。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。ある時メッセージをした後で、ある人物が知ったかぶりの顔をして私のところにやってきて次のような質問をしました。あなたは永遠の命について話をしましたよね。永遠の命って何ですか？僕は永遠の命が何であるか知りたいんですよ。そこで私は彼に次の説を示しました。この命が現れ、私たちはそれを見たので、その証をし、あなた方にこの永遠の命を伝えます。すなわち、御父と共にあって、私たちに表された永遠の命です。それから私は彼に言いました。ヨハネが語っている永遠の命とは、他ならぬイエス・キリストのことですよ。もし定義が欲しいなら、永遠の命とは、人格であり、その人格はキリストなんですよ。とても簡単なことだから、あなたにだって理解できますよ。あなたはキリストを持っているか、キリストを持っていないかのどちらかです。キリストを信頼しているか、キリストを信頼していないかです。もしあなたがキリストを信頼しているのなら、あなたは永遠の命を持っています。しかしもしあなたがキリストを信頼していないのなら、あなたには永遠の命はありません。さて、それが永遠の命なのですから、あなたは今永遠の命を持っておられますか？結局彼は私の質問には答えず、振り返って去って行きました。それは彼が永遠の命を持っていなかったこと、そしてそれ以上に、そのことを追求するつもりもなかったという証拠だったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、神様は光であるというテーマで、第一ヨハネの手紙一章一節から二節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。